はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は9月11日日曜日です。
はい、今日はもうねむちゃくちゃ暑かったんですけど、うん、
はい、
だんだんだんだん涼しくなってきましたね。
サマーな日が暮れてきましたからね。
そうやなもうお昼からちょっと頑張ってるんですけども、
はい、
まあ、こんな時間になってますが、
はい、
この後頑張っていきますので、ね、よろしくお願いします。
お願いします。ま
あ、今日ね、はい、僕は朝ね、うん、ものすごくいい天気だったでしょう。
はい、
だからね、うん、ちょっと洗濯に行ったんですよ。
お、男の洗濯やね。
うん、洗濯言うても結局、コインランドリーやねんけどね。
いや、川へ洗濯にじゃなくて、コインランドリーへ洗濯に。
そうそうそう。川に洗濯行ってね、桃流れてきたら嫌やんか。
う
ん、
あ、そっか。
そうそう。
その、ね、
その桃が流れてきた時に、ひ、う、ら、ん、っていいもんかどうか悩むやんか。
お前やな、中から子供出てきたら困るしな。
そうそうそう。そんなんもあったら、やっぱり育てていこう思ったら、お金もかかるしさ。
そうや、そうや。
そういうことを考えると、うん、なかなか拾えないんで、
はい、
やっぱりコインランドリーにしとこうと、う
ん、なるほど、
うん、そういうことでね、うん、コインランドリーに行って洗濯をしまして、
はい、
それをまあ30分程度で終わるんですね、
うん、
でそれを取りに行って、
はい、
このお庭で干してたんですよ。
このスタジオお庭で、
はい、
うん、
もうね、あの制服とかもあったりね、
はい、
下着もあったりの
パンツも干してた。
はい、
あらまあ、
だからね、
はい、
もうマットファンが取りに行けへんからヒヤヒヤしとって。
ああ、そうか、なくなったら困るもんな。
そうそうそう、なくなったら困るからね、
うん、
だいたいね、週間に1回、
はい、
あのまとめて洗濯するんですよ、僕。
はいはい、
あの本当は毎日したいねんけども、
うん、
毎日コインランドリーに行ってるとお金がなくなるんで
なるほど、
はい、まあ1週間分貯めて、
はい、
で行くんですけどね、
はい、
うん、まあ今日はいい天気だったんで、
そうですね、
洗濯終わって、
うんうん、
もうそうですね、2時ぐらいにはもう完全に乾いてたんで。
あ、結構ね、夏は短時間で乾きますんでね、
はい、はい、でもう取り入れて、
はい、
畳んで、
うん、
車の中に入れてもうしたんですけどね。
賢いなぁ、一人で全部してね、
はい、そうなんですよ、うん、まあまあそれね、かわいそうやなって思う方はね、ちょっと洗濯したろうかとか、あとはね、あの、うん、畳んで、
うん、
あの鉄道太郎かとかいう方はまたこちらの方に来ていただいたらいいかと思いますので ね、
そうですね、この辺にはいないんでね、はい、ぜひお願いしますね、
はい、よろしくお願いします。
さ
あ、そろそろね、もう秋の気配ということなんですが。
そうなんですよ、
うん、
秋の気配っていうことでね、
うん、
昨日ね、うちの娘が
ほう、
お母さん、
うん、
大阪はもう秋やで言ってね。
やっぱりね、うん、大阪はやっぱり涼しいねんや。
なんでやねん。
え、
大阪も奈良も隣やから、
うん、おうおう、
大阪だけが涼しくて奈良が暑いことはそうないと思いますよ。
まあまあ確かにね、
うん、
うんうん、
そんなあの御堂筋の銀杏が落ちてるとかね、
はいはい、
もうこっちあの大和の国はガンガン出るやのにそんなことはないと思うんですが
確かにね、
うん、まあ何がっていうとね、
はい、
道行く人の服装が秋になってるよっていうことが言いたかったらしいんですよ。
はいはいはい、うん、おしゃれな人たちはこう、うん、先取りというんですかね。
そうですよね、
季節の先取りで、
うん、
うんうんうん、
なんかね、もうまだ汗ばむ陽気の昨今じゃないですか
はいはい、昨今ですね、
昨日今日とね、
はい、今日この頃ね、
うん、結構分厚いものを着てたりとか、もちろん長袖ですよね、はい、もう秋物っていうと、
うんうん
うん、中にはね、ブーツなんかも、
うん、
中にボアがついてるような、
ほうほうほう、
もう着くだけで汗の出てくるようなブーツを履いてる人もいるよとかって言って。
ああ、そうなんや、
うん、
すごいね、
うん、
毛皮とかももう着てんのかな。
毛皮はまだでしょう。
あ、まだかな、
ね、
うん、
と思うんですけどもね、
うんうん
うん、私もね、学生の頃に季節の先取りとかっていうことで、
はいはい、
そういえばもう9月の終わりぐらいになったら、
うん、
ちょっとウールの素材のシャツを着てみたり、
はい、
うん、ブーツ履いたり、
うん、
コーデュロイのパンツなんかを履いたりしてたなーって思い出したりもしましたね。
なかなかおしゃれだったんですね。
過去形にしましたね
季節の先取りというか、こうやっぱりおしゃれというのは、
うん、
我慢してでも暑い寒いを我慢してでも着るもんやということで、うん、なかなかちょっとこう私もおしゃれ人かなみたいなところやったんですね。
ちょっとね、若い時はね、
うん、若い時はね、
今ちょっともう暑いからそれは要せんなとか思ったりもするんですけれども、
はい、
うん、まあ秋口は暑いのを我慢したらいいんですけれども、さすがにね、私は寒がりなんで、
はい、
春先にまだ寒いのに、
うん、
涼しいものを着るとか薄手のものを着るとかっていうのは本当に苦手なんですよね。
あ、確かにね、あの、うん、冬というか春はね、うん、本当寒いじゃないですか。
そうですよ。
あの5月の連休は寒い時と暑い時があるじゃないですか。
そうですそうです。
だからちょっとね、薄着するには寒いかなみたいなのは一番困りますよね。
そうですよ、うん、しかも最近のあのお姉ちゃんは、
はい、
素足でミュール履いたりするじゃないですか。
ああ多いですね。
そう、
いや最近というか若い子やからちゃう。
若い子やから、
うん、
でも私たちのちょっとねだいぶ古い世代の人は、
はい、
あのサンダル履くときは今ミュールですけどサンダルと言いました、私たちの時代は、
はいはい、
うん、それでもストッキングとか履いてたと思うんですね。
あーなるほどね、はいはい、
靴を履くときは必ずストッキングを履いてたんですけれども、
はい、
最近のおしゃれは、うん、素足にあのミュールとかサンダルを履くっていうのがおしゃれみたいで。
ああ革靴もせえね。
あ、え、素足で革靴履くんですか。
そうそう、男性はね。
あ、そうなんだ。
結構ね、素足に革靴履くというのがね、
うん、
結構ね、イタリアの靴とかそういうの多いんですよ。
あ、そうなんや、
はい、
へ
ー。だからね、そういうのもあるんかな。
あ、そうなんや、うん、男の人もいろいろあるんですね。
そうですね。
だからね、あのさすがにね、ここまで寒いのを我慢するっていうのは私はできないんですよ、うん、
はいはい。
でもまあ、秋口に、うん、まだ暑い最中に分厚いものを着るっていうのはまだできるかなと思うんですけどね。
ああはいはい、
うん、
だから秋だけちょっと先取りしたおしゃれを楽しめるけども、
うん、
まあ春はちょっと遅れた
遅れますね確かに
あのダサい人になるわけですね。
ダサいのかなそれはな、はい、まああれですけどね。
まあまあね、うん、確かにね、本当季節の先取りっていうってね、ファッション業界ではね、
うん、
暑い寒いを我慢するのがファッションやと言いますよね。
確かにね。
あれそうやけどね、
うん、
僕は思うんですけども、
はい、
僕は真夏でもね、ちょっとこう一枚セーターとかトレーナーとかを腰に巻いたりしてるんですね、はい、
そうですね、必ず一枚持ってますね。
うん、出ないとね、やっぱりこうスーパーなんか行って寒かったりするじゃないですか。もうその、うん、それをね我慢するというかね、
はい、
我慢してまでね、
うん、
いててもあかんやろと思うんですよね。
それちょっと大人になったっていうこと？
いやいやいや、だから昨日を考えたファッションって、
うん、
これがほんまのファッションやと。
ああなるほどね。
だから、真冬でもですね、
うん、
逆に、あったかいお店っていうか暑いお店があるんですよね。
あーありますね。
だから上着を脱いだら、
うん、
半袖やったりするわけです。
あーなるほどね、そういうのありますね、
うん、だからこうちょっと外に出ると半袖でも上に羽織るコートがいいとですね、
うん、
もうコートを着てるように見えるわけじゃないですか。
あーなんかちょっとそれおしゃれですね。なんかこうコートを脱いで、コート脱いだら中半袖っていうのもちょっとおしゃれですね。
だからそれが本当のおしゃれやと思う、うん、
あーそうか、うん、我慢するとかそういうことじゃなくて、ね、
ただ単に、
うん、
あの5月やのに、
うん、
コート着たりとかいうのはまだちょっと違うと思う。
あーそうなんや、
うん、
なるほどね。
だからそこも考えたファッションっていうのも考えてほしいなと思いますね、
うん、そうですか。まあ大人になるといろいろそういう考えが出てくるわけですね、
うん、そうですよね。
うん、
まあまあいろんなファッションありますけども、
うん、
皆さんどんなファッションを楽しんでるんでしょうね。
ねえ、
またここの BBS にでも書いていただいたらと思いますよね、
うん、はい、お願いします。
はい、お願いします。
はい、
さあそうなんでね、先週なんかいろいろ通算とですね、
はい、
月のうさぎの話してましたね。
そうなんですよ。
月にうさぎいるというのは知ってました？
はい、知ってました
知ってた？
え、
見たことあるの？
見たことないよ。でも先週なんか私本当放送聞いてたら、
うんうん、
クレーターに、
うん、
あの影がクレーターの影がウサギに見えるからそれがウサギなんや、はい、みたいにスーさん言ってましたよね。
言ってましたね、
うん
うん、
できっとウサギもいるかもしれないとかっていう話もあって、
はい、
宇宙人もいるかもしれないっていう話になったりするじゃないですか。
そうですね、
うん、私ねその中でね、
うん、
あの宇宙人がいるかもしれないっていうテレビでもやり取りしてる中でね、
はい、
あのお化けもいるかもしれない、オカルトの話も実は本当かもしれないとかって言って、
はいはい、
よく番組でも取り上げたりされてるじゃないですか。
ありますね、
でね、
うん、
あれね私ねものすごく怖いんですよ。
なんで？
あのお化けね、
うん、
本当言うと見たことないんです、
はい、
いるかいないかわからないんですけれども、
はい、
宇宙人よりもとても身近な感じがして、
うんうん、
もうそんな恐ろしいものにどっちかっていうと関わりたくないっていう感じで、
うん、
番組やっててもね見たりするの嫌なんです。
お
うおうおう、で子供の時は 肝試しとかって言って夏よくやりませんでした？
やりましたね、
うん、怖い話して、うん、こんなことがあって、みんなでホンホンとか聞いた後にお墓行って肝試ししたりとかしたじゃないですか。
やりましたね、
やりましたね、うん、あれも絶対ダメなんですよ。
お
でも最近ではテレビでそういう、うん、なんか本当に怖い話とかっていうのはかかってるだけで、うん、絶対消すんですよね。
あ、テレビを消して。
そうそうそうそう、うん、でも最初は子供たちもうちの子供たちもなんでよとかって怒ってたんですけども、
はいはい、
もう慣れてしまってね、お母さんいる時はそれは見れないという
なるほど、困った母親ね。
いや、そんなことないよ。
まあ、そうよね、うん、どうしてねそれ怖いと思います？
ん、見たことないから想像だけでかな。
だってそれやったら宇宙人も一緒やんか。
宇宙人はそうか、宇宙人ももしかしたら悪さをするかもしれないし、うん、幽霊だって悪さをするかもしれないけど、幽霊だけ怖いんや。
だって月のウサギだってそうでしょ、
うん、
見たことないでしょ。
ないよ。
けど怖いかもしれないですよ。
そうですね、
うん、
まあある意味マットさんも怖いけどな。
おいおい、それは目の前にいるからなんでやねん、なんでやねん。
はあ、
本当にお化けの話とか、うん、そういう本当にあった話っていうのは、うん、なぜ怖いかというとですね、
はい、
本当にいるから。
あ、もうあんたそんなこと言うやろ。
むせるわ。
え、
本当にあるからなんです。
え、そうなの、
はい、
見たことあります？あ、もう聞かんとこ。
ね、僕はないんです。
はい、
ないけども、うん、全て信じてます。
あ、そうなんや。
はい、オカルト的なそのお化けの話もそうですし、はい、霊の話もそうですし、はい、UFO もそうです。
あ、そうですか、
はい、
う
ん、そして月にウサギがいるのも信じてます。
あ、そうなんや、
はい、
なるほど。
全て信じてるんでね、
はい、
だから、なんていうかな、まあ本当に怖いっていうのはやっぱり実際いるからだと思うんですよね。
でも悪さしないかもしれないから怖いかどうかわからないのにね。
まあね、いい例と悪い例っていうのがありますからね。
あ、あるんや。
悪霊とかよく言うじゃないですか。
言いますよね、
うん、そういうのもあるんで十分気をつけないといけないと思うんです
よね。気をつけないといけないんですか、うん、やっぱり怖いわ、無理やわ。
まあまあね、せやけどね、今日のテーマのチャンスっていうのもちょっと関わってくるかもわからないですけども、
はい、
そういった例に守られて、うん、そのチャンスを掴んでる人たちもいるかもわからないんでね。
あ、そうか、うん、たまにそういう話聞きますよね。
ですよね、
うん、
で、先祖が何やったかとかあるじゃないですか、
はい、あ、聞いたことありますね。
ですよね、
はいはい、
うん、そういうのもまた例の一つになっていくわけですからね。
あ、そうなの、
うん、
すごい。
だから占いとかもそんなもん一つのそういう中に入っていくんかもわかんないですね。
なんか前世占いとかって聞いたことありますよね。
ですよね、
うん、私なんか前世占いで、
はい、
昔インディアンやったって言われたことあるんですけどね。
なるほど。
アメリカ人やったみたいですね。
あ、アメリカ人でしたか。
そうみたい。
わかりました。
はい。
はい、まあまあそんなこないんでね、話しはつきませんけども。
はい。
はい、この後また曲を聴いてから、後半に行きましょうか。
はい。さあ、ここで一曲をお届けいたします。アットランタムでハーバーハイウェイ。
アットランダムで
ハーバーハイウェイでした。
はい、ね、もう僕乾燥引かなあかん思って、さっきからね、ギターつないで、うん、電源入れて、うん、で、エフェクター踏んで待ってたのに。
これ生やってんや。
そうやん。
知らんかった。
待ってたのに、うん、フェードアウトしよってんや。
おー、ほんまやー。残念。
もう、ほんまに。うん、ギターも弦まで変えたのに。
あー、残念でしたね。
残念や
わ。続きの聞きたい方は、ぜひ秋のイベントにお越しください。
はい、待ってます。
はい、ということで、はい、今日の写真です。
ね。
うん、
写真、これは何なんですか？
これね、うん、スタジオにいる太郎ちゃん、犬の太郎ちゃんの写真です。
は
い、
うん。もうなんか太郎ちゃんにいたずらするチャンスを狙ってたんですか？
そうですね、これハエ叩きなんですけれども、はい、別に太郎ちゃんのことを叩こうとしたわけじゃないんですよ、
はいはい、
これを持ってね、ふいふいふいとかって言って寄っていったんですけれども、はい、ちょっと太郎ちゃんも戸惑って身構えてますよね。
あ、太郎ちゃんも反撃するチャンスを伺ってるわけですね、
うん、そうやね、でも噛まれなくてよかった、太郎ちゃん優しい子で
なるほどね、
うん、
はい、まあまあそんな写真ですけどね、
はい、
今回はこう久々に太郎ちゃん出演ということで、
そうです、
はい、お願いしておきます。
はい、それではそろそろ行きましょうか。テーマトーク。
どんどん。
テーマはチャンス。
ね。
はい。
いろんなチャンスがありますけども。
はい。
もうチャンスを逃したのがいくらあるか。
は
あ。ね。チャンスを掴んだことってあります？
チャンス？
はい。
チャンスな。
うん。
今この あのスタジオにいて。
うん。
放送してるっていうのはこれチャンス？
なんなんそれ。なんなんそれ。
びっくりチャンスやわ。
あ、まあまあ確かにね、こういうね放送ができることというかね、うん、するきっかけになったことで、
うん、
自分が喋るようになったというチャンスかもしれないですしね。
まあこんなことしてるのがね、はい、ある種チャンスだったのか、
はい、
逆だったのか。
だからね、僕思うんですけどね、うん、
はい、
あのこういうことをしてるという言い方おかしいですけど、
はい、
まあ、こういうことをしてるという時点でもう外れなんですけども、
は
あの、こういうことができるようになったというのをですね、
はい、
いい方向に向けるのは自分だと思うんです。
ほう。
だから、喋るチャンスを与えられた、
うん、
その与えられたものを、うん、いい方向に持っていくのは自分であって、
あ、チャンスを生かすってやつですね。
そうそうそうそう。
なるほど。
それをですね、結局やったけどあかんかってっていうのはですね、うんうんうん、その人の努力でもあると思うんです。
なるほどね。
だからチャンスをつかむというのはですね、うん、まず出演できるチャンスをつかまないことには出演できませんよね、喋、うん、ることが、
はい、
喋るチャンスをつかんだらそのチャンスをいかに生かすかということが、
うん、痛いわ
ね、本当のチャンスをつかむということだと思うんですね、
はい、
うん、まあまあまあそんな話はさておいて、
はい、
メッセージが来てますのでご紹介ください。
はい、プーさんからいただきました。
はい、
チャンスって聞くと、
うん、
白井貴子のチャンスを思い出します。
ありましたね、いい曲ですよね、
う
ん、
ああそうですか、うん、私はちょっとわからないですね、聞いたことないです。
あ、そうなんですか、
うん、そうなの。
ほうほう。
ちょっと世代が違うかな。
あ、
ちょっとお姉さんが、
ね、
あ、そうやね、
行き過ぎて知らんかな。
その通りです、
はい、
はい、あ、スーさんもね、あ、世代がバレるって書いておられますね、
はい、
はい、チャンスをしっかりつかめる人になりたいなと思いながら、
うん、
いっぱい逃してる気がします。
ほんといっぱい逃してありますね
なんてこと。やっぱり怖がらず、
はい、
新しいことにもチャレンジしていかないといけないですよね。
確かにね、うん、
頑張ろ
う、うん、本当にね、うん、まずチャンスがあるというかね、
うん、
こういうことをやってみようと思ったら、うん、まずやらないとね、うん、本当にいいかどうかわからないんですよ。
そうですよね、うん、
やる前から、うん、でもなでもな、うん、でもなってマイナス点ばっかり考えてるとですね、
うん、
なかなか進めないですからね。
うん、まあ、そういうことを考えるとですね、
はい、
人生にチャンスなんてめったに巡ってこないとかって人は言ったりしますよね、
はいはい、
逆に言えば毎日いろんなチャンスが目の前に転がってるのかもしれないですよね。
そうですよね、
そうですよね。
だからね、
うん、
女性と出会うじゃないんですけど、よく僕らナンパとか言うんですけども、うん
はい、
あのね、ナンパしてね、
うん、
こうまあ掴むにはね、
うん、
いくとも声をかけるわけですよ。
チャレンジ、
はい、
うん、
もうとにかく声をかける、
うん、
かけることによって、
うん、
何百人声をかけてやっと一つのチャンスをつかむんですよ、うん、
ここにも通算も書いてますやん、怖がらず新しいことにチャレンジ。
そうそうそう、
うん、
だからね、
うん、
あの一人にしか声かけずに、
うん、
あかんかってんとかいうのは、うんうんうん、もうチャレンジしてないんですよ。
なるほど。
だからダメでもともと、
うん、
だからとにかくチャレンジしてみる、声をかけてみる、
うんうんうん、
そこで ゲットできればチャンスをつかんだということになるんですね。
ある意味チャンスは自分で作れってことですかね。
そうですよね。
おお、そうなんやって、通算、まあ、
自分で作れというのはおかしいですけども、うん、チャンスをつかむのは自分であって、うん、待ってて置いていってくれないっていうこと。
なるほどね、はい、いろいろ経験してはるから出る言葉ですかね。
ですよね。
なるほど、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。その昔さんからいただきました、
はい、
チャンスをつかめと言うけれど、
はいはい、
失敗を恐れていては何もできないけれど、
確かにね、うん、
やってみないとわからない。
いや、ほんま俺の言うてるのと一緒やね。
失敗の経験から生まれるものもあるだろうし、
あ、確かにそうです。
僕が思うにチャンスとは、うん、恐れず何事にもチャレンジすることだと思うね。
そうですよね、
うん、
本当さっき言ったように ね、
そうやね、
声かけて断られるのを恐れていては、うん、声をかけれないんですよ。
お、
断られて当たり前なんですよ、
うん、
だから、うん、当たり前やと思って、どう、お茶でもしませんかって言うてみて、
はい、
いやです、結構ですって言われても、
はい、
あ、そうですかって言って、恐れずに行って、はい、で、何百人も声をかけたら、
何百人も、
はい、そうですよ、はっきり言ってね、もう5人、10人で諦めていてはダメなんです。
あ、そうなんや。
それではチャンスをつかめないんです。
はい、
あのね、営業してる人は特にそうなんですよ、
はいはい、
もう5件10件いて今日はダメやった、
うんうん、
でまた5件10件いて今日はダメやった、
うん、
でもね、うん、それを何日も続けることによって1件取れるわけですよ、
うん、
だから、うん、5件10件だけ回ってダメやったって思うのは大きな間違いなんですよ、うん、
なるほどね。
だから100人でダメなら200人、
うん
ね、それだけ声をかけることによって1人ゲットできれば、
うんうん、
いるじゃないですか。
なんかね、すっごい素晴らしい話やねんけど、
はい、
例えがナンパっていうのがちょっとい
やいや、だからね、それをね、営業に変えてくれたらいいんですよ、うん、
なるほどね。
だからね、うん、あの100件行って、うん、ダメやった、
うん、
だからそのチャンスをものにしたければ200件行けばいいじゃないですか。
なるほどね。
まず営業マンになれるチャンスを与えてもらったわけでしょ。
はい。
で、その、そこで雇って、雇用してもらえるチャンスを得たわけですから、
はい、
そこで100件行ってもダメでした。
はい。
まあ、一応報告としては、100件行ったけどダメでしたになりますが、
はい。
まだもっと回ってみますという意欲を持って、
はい、
200件回れば1件取れましたと。
うん。
ただ、次からはね、
はい。
400件回れば2件取れるわけじゃないですか。
まあね。
ね。うん、だから600件回れば3件取れるわけじゃないですか。
うん。
まあ、本来はもっと取れるようになっていくと思いますけどね、
うんうん、
だから100件200件で諦めようとするからチャンスをものにできないっていうことですよ。
なるほどね。
雇用してもらったチャンス、せっかく働ける営業をすることになったチャンスを逃すか逃さないかっていうのは、それをものにするかというところにかかってくるわけですよ。
まあね、今就職活動とかされてる方もいらっしゃると思いますけれども、
はい、
このマットさんの力強いアドバイスで、
うん、
ね、5件10件じゃなくってもっとたくさんの会社を訪問してね。
そうですよ、
ね、
だから訪問してでやっと入れたとしますよね、
はい、
それはある一つのチャンスですよ、
うん、
そこに入社できるという、
はい、
その入社してからがもう一つそのチャンスを生かすかどうかということになるわけです。
なるほどね、
はい、
うん、
だからよくあるんですけども、
うん、
大学に入学するのに猛勉強して、
はい、
やっと入れました、
はい、
まあ、チャンスをつかみました、
はい、
そこで終わる人が多いんです、
はいはい、
だから、うん、大学に入れるというチャンスを得たわけですから、
うん、
そこで卒業するまでにどういう自分になるかということですよね。
あ、そうか。つまりチャンスをつかむことよりもそのチャンスをつかんだ後が大事ってことですかね。
そうですね。それが最終的にチャンスをつかむということですよね。チャンスを生かすという。
素晴らしい、マットさん今日すごい。
いやいや、本当にね、
うん、
その辺をね、みんな間違ってるんですよ。だからね、とにかくチャレンジしてみて、
うん、
チャンスというのはどこにでもあります、
うん、
だからそれをつかむのかどうかっていうのは、うん、生かせるかどうかっていうことなんです。ですからね、
はい、
もう何事にもめげずに、
はい、
とにかくチャレンジしてみて、
はい、
でダメやったらダメで、どう、ありますよね、そこに失敗から生まれるものもあるっていうのは、
はいはい、
失敗したら、あ、これではダメなんや、
うん、
だったらこうしてみようかっていうものが生まれてくるわけじゃないですか。
あ、なるほどね。
だからそれで成功していく。だから失敗すればするほど次の失敗がなくなるわけでしょ。
なんかよくピンチはチャンスとか言いますよね。
ですよね。
うん。うん、
だから、あの、同じ女性にアプローチ、まあ、同じ女性に100回プロポーズしてもね、
はい、
何名やったら101回目で OK してもらえる可能性があるわけです。
ありましたね、101回目のプロポーズとかやって。
うん、だから何度も何度もやってるうちにチャンスをつかむ可能性もあるし、
うん、
でそのチャンスをつかんだ後、ね、
うん、
その女性を射止めたら、
うん、
その女性とどう生きていくかが一番のチャンスをものにするというか、ところですよね。
深いなぁ、
はい、
今日のマットさん大人やね
いやいや、まあね、本当にね、僕もね、いろんなチャンスに巡り合うんですが、
はい、
まあ、まずそれをやるかやらないかっていうのを検討します。
なるほどね。
けどまあ検討していろいろちょっと考えますが、
はい、
やってみようと、とにかく、
はい、
考えてる時間より、
はい、
やって失敗したして分かった方が早いやろ。
なるほど。
あかんかったらあかんで、
うん、
次のことにもね、次のチャンスをつかみに行けばいいやないかと思うんでね、
うんうん、
だからそれをまずは行ってみるというチャレンジというのが大事やなと思うんですよね。
なるほどね。それをチャンスやと思う、なんて言うんですかね、眼力も必要じゃないですかね、
う
ん、
あのね、いや、眼力っていう言い方おかしくてね、
うん、
あの、何でもそのやってみるっていうチャレンジャーという部分の方が大事だと思います、うんう
ん、なるほどね。
慎重になりすぎて、
はい、
もう時遅しという状況やったりね、
はい、うん、
まあ実際ね、どうなんかな、ああいう体操とか、
うん、
ね、そういうインストラクターっていうんですか、
はいはい、
そういうフィットネスのインストラクターになろう思うのが、
うん、
もう40歳50歳になってからやるのまた大変ですよね、
はい、
だから20歳の時にできるかできないかわからん時に行かないと、
うん、
で行ってみてダメなら、
うん、
違う仕事も選べるじゃないですか、
うんうんうん、
それをやろうかやろうまいかと思ったまんま、
うん、
ずっと悩んでて他のことをやってて、
うん、
で30、40になったらもうすでに遅いんですよ。だからまずやってみる、
はい、
やってみてダメなら、
うん、
次のことを考えればいいわけじゃないですか。
なるほどね。とりあえず目の前にあるチャンスはつかめと、
う
ん、
そうそうそう、
そういうことですね。
チャレンジしてみろと。
はい。
チャンスというのは本当に何もしないで生きていけるものじゃないです。
はい。
チャンスをまず掴んだら、
うん、
そのチャンスを生かすかどうかは自分次第になっていくわけですから、
うんうん、
だから、そのチャンスを生かせた人がチャンスを掴んだということになるんです。
そうか、結果が伴って初めてチャンスを掴んだと言えるわけですか。
そうです。
おー。
ただチャレンジして失敗することを恐れていては、
うん、
ダメですよね。
なるほどね。
失敗して初めて分かることもあるし、
うん、
失敗したからこそ成功できたというのもあるわけですから。
わかりました。
ですよね。
ねえ、そのもかしさんとマットさんと本当に今日は意見が合いましたね、はい、うん、そのもかしさんありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
はい、ということで来週の、テーマ決めていきたいと思います、
はい、
世代、
うん、
逃す、
逃すな、
チャレンジ、
チャレンジね、
失敗、
うん、
経験、
経験ね、
僕
僕ねまあまあ僕っていうのはちょっとテーマにしにくいですけども、
うん、
あのね、チャレンジにしましょうよ。
あ、そうですか。
とにかくチャレンジすること。
そうですね、はい、
今日ちょっと熱弁しましたけども、
はい、
チャレンジしたいこと、
うん、
チャレンジしてること、
はい、
もういろんなことがあります、
はい、
ね、そういうのでチャレンジでいきましょう。
はい、じゃあチャレンジでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。バイバイ。ラストはブレンディで電話してもいいかい。
声を聞かせて